バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこのお方、スペイン語習得の異世界チートスキルがなかなか発動しません、ケンジヒルキ
そうなんですよね。
難しい。
まあ、冷静に考えればまだ4ヶ月経ってないのか。うん、
あ、でも耳慣れてくる頃じゃないですか、4ヶ月って。
あ、そうですね。だから、まあ、聞き取るのは分かるし、単語とかでは返せるんですけど。
ああ。
まあ、バスケだったら結構分かるですね。あと、レストランとかも分かるですけど、まあ、まあ、ノーマルの会話とかを。
はい、
普通に、まあ、結構スペインの人って、まあ、その、土地柄というか国民性というか全然知らないやつとも会話が始まるんですよね、そこら辺で。
そう
スーパーとかバスとかで、
はいはいはい、
お前なんかいい靴履いてんじゃんとか、なんか今日は寒いなとか、
マジの普通の会話っすね。
いや、そうそうそう、だから話し相手が欲しくて始める会話みたいなのが多分普通にありとされてる。で、それがやべえ、全然わかんねえなーって思いながら全然わかんねえなーって思いながら、いやー、でも嫌な気分にさせたくないなー、ちょっとなんか微妙な 28% ぐらいの笑顔でその場をしのごうみたいな、もうザ日本人がやりがちなことをやって
ちょい2個ぐらいでやってんすかね、
はい、
生き延びれてんすかそれで。
いや、無理ですね。だよな、とか言われて、いや、ごめん、ちょっと、実は、ノーアブルエスパニョールなんだ、つって言ったら、わ、なんだお前じゃ、なんでニコニコしてんだよ、みたいな。
なるほど。
なんで、まあ、まだまだまだですね。頑張ります。
でもね、一シーズンいたら、というか、こっからどんどん伸びますよね、おそらく。通常のパターンだと。
だといいですけどね。
はい。そちらの楽しみにしております。はい。はい、先週、こちらでちょっと話しましたけど、うん、富永啓生選手にね、サイン入りのキャップをもらったので、ダブドリでフォロー&リツイートキャンペーンやってますんで、気になる方はぜひ、うん、X のダブドリのアカウントを見て、うん、フォロー&リツイートしてリポストとかしていただければと思います。
なるほど。
結構
ちょっと
集まりまし
た
よ。はい。
フォローはもちろんしてるんですけれども、リツイートしましょうかね。
の、よろしくお願いします。
これですね。固定ツイートですね。
の、固定ツイートになってる。あ、そうそう。でね、すごい、
うん、
まあ、こういうフォロー&リツイートキャンペーンとはそういうものだということなんですけど、
うん、
1万人超えましたね、このキャンペーンで。
お、
フォロワーが、ま
あ、そのためのやつですからね。
そのためのやつですからね。ありがとうございます。富永選手ということで、
うん、
はい、平等に皆様はチャンスありますので、ぜひぜひ、
うん、
やっていただければ参加し、お気軽に参加していただければと思います。はい。
おい。
そして、まあ、さらにちょっとこの配信ささっとし、編集してどうにか間に合うかって感じなんですけど、
うん、
先週、何でしたっけ、バスケットボールダイナー、NBA ダイナーの方でも、富永選手のね、キャップの、また別の応募方法でキャンペーンやってますんで、そちらも、うん、参加してほしいんですが、実は9時にもう次のダイナーがの収録、配信が始まりまして、そこでもう、うん、プレゼント当選者決めちゃおうと思ってますんで、聞いたら速攻ダイナーを見てキャンペーンに参加するっていう。タイムラインなら何とか参加できるかもしれません。うん、そして本日のね、9時からやります NBA ダイナーは、私がネブラスカに行った、の後編で富永選手の話を中心に、ホイバーグさんとね、10分ぐらいインタビューできて、うん、その話もしますんで、ぜひぜひ、今ね、また富永啓生活躍してますんで、
うん、
気になる方は、本日9時、今18日ですね、18日9時の、NBA ダイナーお楽しみにしていただければと思います。
うん、
はい。そしてさらにね、まあ、そのタイムラグがあれなんだけど、 ちょうどね、本日あれなんですよ。ダブドリ次号の発表なんですよね。
おお、なるほど。
はい。なんで、それもね、ぜひ見かけたら拡散してやっていただけると助かりますね。
いいですね。
なかなか珍しくね、1号、こう、なんかちょっと筋が通った感じの、仕上がりになってますんで、いつも割とバラバラとした、ああ、こういうのの次にこういうのあるんだって感じですけど、ああ、なるほどね、この人が来たからこの人だもんね、みたいな。
ちょっ
5
と
に、
ストーリー性があるんで
スト
すか
ーリー
ね。
性がある5になってますんで、
いいですね。
お楽しみにしていただければと、
は
はい、思います。というわけで、
い。
来週
そ
ちょっと
し
その
て、
話、はいはいはい、どうぞどうぞ。
ちょうどちょっとタイムリーに、スペイン語の話が出てたので、
はい。
コメントをいただいてますね。ハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーで。たま
は
に走るサラリーマンさん、今年も楽しい配信をありがとうございます。ひるきさん、一般スペイン語学習者みたいに、DELE と書いて、デレ受験とかいかがでしょう。ひるきさん、英語話者だし、習得早そう。コーチライセンスに語学資格は必要ないかもですが、経歴にあれば採用されやすいとかあるのでしょうかということで、デレはまあ、なんだろうね、トーフルとかトーイックみたいなものかな、おそらくはね。いやー、気にはなってるんですよ。
存在は知ってると。
知ってます、知ってます。ただ、まだちょっと私には、そのレベルじゃないんじゃないかな。多分、英語、何もまっさらな状態の人が、いきなりトーフル受けても、おやおやっていうのと一緒で。日本は多分ね、小学校、まあ今でこそあれだけど、小中高の、ある程度の刷り込みがあってこそのみんなトーフルとかにスッと入れるけど、ほぼゼロベースですからね。なんでちょっと。ライセンスには語学習得は必要ないかもですけど、スペインってちゃんとレベル1、レベル2、レベル3ってあるんですけど、まあ一応レベル0もあるんですけど、まあ4つの資格だとして、ちゃんとこう若い世代からなんですよね。だから10歳以下、12歳以下、16歳以下、18歳以下、じゃあプロみたいな、年代を追ってこう勉強していくんですよね。なんで、まあ、で、もちろん、スペインは、プロの現場とかに立つと、英語のチームが大多数にはなるんですよね。ヨーロッパ中から選手集まったり、もちろん、元
なるほど。
NBA 選手とかも集まってくるんで。ただ、ね、若い世代は、よほどのビッグクラブじゃない限りは、ビッグクラブとかだとあるんですけど、もう、
なります
その
ね。
若い世代を、世界から集めてくるみたいなのが、で、もうチームの公用語が英
おお、
語み
そう
たいな。
なんだ。
今、ユーロリーグに出てる、バスコニアとかは、割ともう、若い世代のそのチームから、英語だったりするんですけど、でも、うちとかはもう、ほぼスペイン人なんで、全スペイン語だったりするんで、で、
な
こ
る
れ
ほ
が
ど。
まあ、じゃあ、アンダー18とか、アンダー14とかになったら、まあ、100%スペイン語なんで、
なるほどね。
できるよねっていう感じでみんな来るんで、もうそこには、できないのね、かわいそうに。でもまあ、プロ目指してるから関係ないよね、とか、そういうのはないですね。なんで。もう頑張って習得するしかないです、これは。はい、ということで、コメントありがとう
ありがとうございました。なるほど
ご
ね。
ざ
スペインもあれっつってましたよね。話が、訛りがあるっつってましたよね。
いました。訛りはすごいですね。地方によっては全
地
然
方
違
に
うで
よっ
す
て
ね。
ね。なんか俺、全然本当にこう、恥ずかしいぐらい英語を勉強してこなかったんですよ。だから、まあ、この間も話したけど、本当、単語並べて喋るだけで、あのホイバーグにインタビューしたんですけど。で、そんな私がなんかね、何年か前かになんかちゃんとトイックやってるやつの教材を聞かせてもらったことがあって、たらちゃんとなんかいろんな、今英語ってアメリカ人だけ喋ってる、イギリス人だけ喋ってるわけじゃないから、いろんな訛りの英語でリスニング問題やってて、
なるほどね。
多分トイックだと思うんだけど、いや、すげえと思って、すごいなんか感動じゃないけど。すごい新鮮な気持ち。今までずっと英語教材といえばアメリカ白人みたいなイメージだったとこから抜けて、そんなのを
やっ
思い出し
ぱ
ました。
そのハリウッドとかの影響でアメリカ英語がまあ割と日本の方は印象が強い方がおそらくパーセント的には多いかなとは思うんですけど、もちろん英語を公用語としてる、オーストラリアだったり、イギリスだったり、カナダだったり、なんだったりっていろいろあるんですけど、まあ違うっすね、言葉は。だからもうこれアイルランドとかスコットランドとか行くと、英語話者の僕でも結構わかんないっすね。で、多分今大島さんが言ってたのって、TOEIC ってビジネス英語に特化してるんですよね。
あ、そうなんで
資
すね。
格が。そうそう、TOEFL の方が割と、一般的なというか、ジェネラルな英語。で、もしかしたら、これはちょっともう予想の域を過ぎないんだけど、僕は、TOEIC 受けたことあるわけではないから、英語を公用語にすると多分中国とかインドとかそういう企業の英語話者とやり合ってかなきゃいけない。
なるほどね。
で、彼らの英語は母国語の訛りがもろに出るんで、めちゃ大変っすね、聞き取るのが。だから旅行代理店とかの、僕なんか一回エクスペディアかなんかのカスタマーサービスに電話したらもう、ほぼインドのリズムとトーンで喋ってる言葉だけしっかり英語なんだよなと思いながら、でも全然理解できないやと
一番インドきついっすよね。なんかしかも早いし、イン
思って。
ド人英語。
How can I help you, sir? ってこう トーンが、もろインド語なんですよね。まあまあまあ。なんで、もしかしたらそういうのに当たったかもしれないです。でもまあそういうのも覚えなきゃいけないってことですからね。
デレって3つは資格なんですよね。デレという
はい
と。
はい。そうで
こ
す、そう
れ
で
ひょっ
す。
としてスペイン語の訛りとかも試験であったら面白いなってちょっと今思ったという。
いやー、だから全然あるかもしんないっすよね。スペイン語しかも訛り、まあまあそうっすね。訛りくらい。で、言い回しとかが使う言葉が違うんで。まあ、それは日本語とかも結構、ほら、例えば、なんだろうな、日本だったら絆創膏のことを各地方で言うのが違ったりとか、サビオって言ったり、絆創膏って言ったり、バンドエイドって言ったり、なんだったりとかって、それが結構激しく頻発するというか、まあまあまあ、そんなのが、そんな困難があったり、まあ、で、話を戻すと、資格よりも、まずはちょっと、一般会話をちゃんとできるようになって、まあそこから考えようかなとは思
な
っ
る
て
ほ
ま
どね。
す。はい。
サラリーマン、頭に走るサラリーマンさん、ありがとうございます。というわけで、本日のニュースにじゃあ入っていきましょうかね。つっても試合がなかったんでね。まあ、短めかもしれませんが。契約、ポコポコ動いてきました。まず、久岡幸太郎選手、広島ドラゴンフライズで練習生として活動していましたが、茨城ロボッツに移籍ということで、おめでとうございます。まあ、ロボッツね。今、まあ、大変ですから。ガードを変えて、ガードの層を厚くして、どうにかしたいということですかね。そして、アンガス・ブラント選手、まあ、噂はありましたけど、噂通り、信州ブレイブ・ウォリアーズと契約合意ということです。どちらも信州もね、まあ、動くしかないですよね。こうなってくると、信州にしろ、茨城にしろ。
まあ、そうですね。なんか、落ちさえしなければ、まあ僕も残留争いをしたことがある身なので、富山で。正直多分フロントの思惑って、もうどんなに泥臭くてもいいから、とりあえず落ちないでくれれば、来年ゼロの状態からまたチャレンジできるからっていう思いはすごく感じるんで。ね、まあ実際それで富山とか僕が残留、あ、てか残留争い2年連続でした後に、その翌年はジョシュア・スミスとか、レオ・ライオンズでプレーオフまで行きましたからね。
なるほどね。
なんで、とにかくそこをもう、死に物狂いで多分リセットしたいですよね、クラブからしたら。
なんとしてでも残留ってことですね。
そうっすね。残留さえすればっていうところはあるでしょうね。
どうなることでしょ はい。そして、宇都宮ブレックス、筑波大在学中の小川敦也選手とプロ契約ということで、特別指定選手プロ契約という名前になるそうですが、筑波大には所属しているものの、バスケ部を退部して B リーグ挑戦ということで、まあ、いろんなところで、ね、有望視されている選手ですが、果たして層の厚い宇都宮でどうかという感じですかね。うん、はい。新潟 RBX もまあ、信州茨城と同じ要領だと思いますが、新外国籍選手を獲得してテコ入れです。トニー・クリスウェル選手、205センチ、109キロだそうです。うん、はい。東海大、ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア選手、特別指定選手で、サンロッカーズ渋谷に加入ということで、高校の時琉球で、去年群馬ですかね、3チー
そう
ム
です
目、
ね。
はい、3チーム目の B リーグ経験ということになります。どうなんですか、やっぱいろんなチーム行っとくっていうのはありっぽいかな、特別指定で。
そのいろんなチームに声をかけてもらえるっていう時点で、ね、
あ、そっ
まあ、
か。
それなりの候補ではあ
うん。
る気はするんですけど、
はい。
ただまあ、ね、その特別して、だからこそちょっとまあ、中村太地君とかもそんな感じだった
ああ、やっ
印
てま
象
し
があ
た
りま
ね。
す
はい
け
はい、
ど、
そうですね。
いいですよね。なんか入ってみて、外れでしたみたいなのが、特に今日本だとね、トレードとか、じゃあ、もう一回契約リリースしてとかっていうのが、動きが激しいチームとそうじゃないチーム、結構ばらつきがあるんで、選手からしたら選べるというか、ね、馴染まなくても、まあ別に2、3ヶ月我慢すれば、もうここだけはとりあえず外せるなっていうのがわかるじゃないですか。フロントが気に入らねえとか、まあ、コーチの長期政権続きそうだなとか、まあね、いくら大学生や高校生とは言っても、それぐらいは感じ取れるでしょうから、
なるほどね。
悪くはないと思いますね。
はい。期待
まあ
し
で
た
も
いで
何
す
に
ね。
せ
は
よ
い。
一番いいのは、やっぱもうちょっと動きが活発化して、レンタルだったり、まあトレードは僕はどうかなとは思うけど、そのレンタルとか、その契約を破棄することの自由度がもうちょっと、幅が出てくると。選手にとっても、クラブにとっても。まあだから選手、もちろん選手ファーストでいいんだけど、世の中が、みんな選手がっていうのもいいんだけど、クラブも存続していかなきゃいけないし、クラブも幅が持っていかないと、ね、そのみんなが大好きな選手が活躍する場所もなくなっちゃうから、クラブにとってももうちょっと自由度があると、まあ、各チームの強化担当、GM がもうちょっと手腕を発揮できるかな、なんて思ったりしますね。
なるほどね。はい。ありがとうございます。こちらも特別してですね、大阪産業大高木匠選手、大阪エベッサに特使で加入ということですね。関西バスケットボールリーグで新人王最優秀選手をアシスト王などに輝いたということです。はい。そして、だからもうテコ入れか特使かの2択なんですが、B2 西地区最下位愛媛もテコ入れ、ナルシス選手と契約解除して、ナイジェル・スパイクス選手を獲得というこ
なる
と
ほど。
です。はい。
それはテコ入れなのか？ なん
違
か、
った？
まあ、ナイジェル・スパイクス、今、日本での市場価値が、ね、そこまで評価が高い選手とは言えないんじゃないかなとは思うので。
なるほど。
まあ、愛媛側が何か見出、ね、それこそだから、秋田で、昇格を勝ち取った年のような活躍をするのであれば、ね、それは評価に値するとは思うんですけど。じゃあ
まあ、
去
だか
年、
ら、ナルシス選手がめっちゃ評価低かったってことなんですかね、その愛媛的に。
なるほどね。
可能性としては。
どうなんでしょうね。まあ期待しましょう。
はい。その他のニュースですね。お、これ関係あるかもしれないやつ来ましたよ。レバンガ北海道、桜井亮太選手、引退試合開催を発表、6月8日。 北海北エールで実施ということで。
なる
これ、
ほど。
6月8日はジャパンいる可能性あるんじゃないですか、ひるきさん。
いや、呼ばれないでしょ
いや、
う。言うて3年しかい
一
ないで
番
す。
辛かった時期を共にした男っつって。
消されてるんじゃないですか、その辺の闇の歴史は。
闇の歴史は マジでな、解説とかに呼んでほしいけどな、ひるきさん。
やりたいですね。
そして、千葉ジェッツ原修太選手が結婚を発表ということなんですけど、まあ、原選手おめでとうございますとして、原選手おめでとうございます以上に、お相手のモデルのダン・ハルカさんという方の家柄がすごいというのが話題になりました。
なるほど。
は
と
い。
言いますと。
はい。ですね、ダン家には、代々同じ職についてはいけないという家訓があるそうで、
ほう。
まあ、ダン・ハルカさんモデルやられてますね。で、その
はい。
お父様、紀彦さんは建築家。
はい。
で、祖父の生間さんは、ゾウさんなどを筆頭に有名な曲をたくさん作った作曲家。で、さら
ほう、な
に、
るほど。
はい。で、さらに遡ると、曽祖父の伊能さんは、男爵。男爵で美術史家で、政治家。
なるほど。
で、さらに、高祖父の白馬さん。現在の三井グループにあたる三井合名会社の理事長、三井グループのトップだったという
なる
家
ほど。
柄だそうでございます。
なるほど。
はい、すごいですね。
なかなか、そういうところに、娘さんをお嫁にもらったということですね。
そういうことですね。
ああ、
で、
なるほど。
父親の段の紀彦さんからは、理想の彼氏として、源頼朝みたいな彼氏を連れてこいと言われていた。勇ましくて、どんな人でも戦える人物さえなければならないと言われてい
な
た
る
と
ほ
いうこ
ど。
とで、まあ、戦えそうですね、原選手。
そうですね。戦
は
いはできそうですね。
い、一部で謎がいと言われている原選手が、源頼朝枠に入ったということです。
な
改
るほ
め
ど。
て。
おめでとうご
は
ざい
い、
ま
おめです
。
とうございます。はい、そして、本日最後の話題ですが、週末にオールスターゲームが行われました。B リーグアジアライジングスターゲームはアジアオールスターズが勝利。スキ
ああ、すごい。おめでと
ルズチャレンジは河村勇輝選手が連覇。
う。おお、すごい。
スリーポイントコンテストは岸本隆一選手が初優勝。
おお、まさかの素晴らしい。
ダンクコンテストは DJ ステフェンズが初優勝。
ああ、なんと、これはちょっとね、見たかったな。
で、アンダー18オールスターゲーム、U18 オールスターゲームは30点差を逆転するという内容だったそうで、これは面白かったらしいです。聞いたところによると、見てないけ
これ
ど。
はだって、ある程度真面目にやるんじゃない？みんな、少年たち
や
は。
るんでしょうね、きっとね。はい。はい、そしてオールスターゲームは岸本選手が MVP を取りましたが、辻選手のショットフェイク、ショートコントが FIBA に取り上げられてバズるというくだりが、まあ、一番印象的だったかなと。
あのね、
はい。
うちの選手がね、なん
はい。
か、これを見ろとかって言うから、
はい。
なんかほら、まあ、うちの子たちって若い男の子が多いから、またなんか、ケツとか胸がでけえお姉ちゃんの写真見せてくんのかなとか思ったら、その辻選手の、ウェイってショットフェイクしてるやつで、あんだ、この日本は、こんなバスケしてんのかって言った。そう、お前もスペイン来たくなるわな、みたいなこと言ってて。いや、違う、これはオールスターだからって言ったら、いや、オールスターでも僕はこんなの見たことないとかって言って、いや、違う、ユーモアとかコメディはもうその国によってセンスが違うから、まあ、一概にこれだけで判断しちゃダメだし、まあ、そもそも、俺は今スペインにいるから、俺は関係ないと。俺にこの責任の一端を持たせるなと。なんて言うんだろうな。吉本新喜劇みたいな、やるだろう、やるだろうみたいな、おーおーおーってみんながこう、 予想通りの笑いみたいなをこう面白いとする。なんかね、どちらかというと海外ってこのいかに人の予想してない辛辣なことを言えるかとかが割と面白かったりはされるんで。
ああ、だから、
と
吉
か、
本
まあ、
団体芸みたいなのがあんまりなんですね。
そう、とかまあ、風刺、何かをこう比喩表現したり、それがこの、ま、例えが上手だったりすると、
際どい
結
こと言った
構、
りね。
そう。なんで、ユーモアのこう質が全然違うんですよ。なんだこれはとかって言われて、いやいや知らないからもう言ってくんだよみたいな。ということで、まあでもなんか、あれですね、川又選手とかも、なんかドスコイムーブかました後にスリーポイント入れたりとかし
言え
て、
てましたね。
湧いてましたね。いろんな、なんか、香ばしい投稿がツイッターにも、そこらかしこに散見されて、
もう
まあ、
なんか
そんな、
そういうコメントもちゃんと読まなかったんですけど どんなバトルになってたんですか？
なんだったかな、ちょっと待ってね。出そうか、俺ね。どっかにメモしてたんだよ
は
ね。
香ばし
こ
す
うい
ぎ
う、
て。
そう、こういうくったらねえやつはね、見ちゃうんだよね。ちょっと待ってね。どっかにあるぞ。
ドスコイもありましたね、そういえばね。相撲のようにディフェンダーを、ペイント内まで押し込んでって、ボールをもう一回持って、スリーポイントを外に出て、打つというね。
出て
だ
こ
ん
ない
だんなんか
な。
極まってきましたよね。なんか、いろいろまあ賛否両論あるオールスターだけど、なんかもう、あんなのバスケじゃないと言わせないというか、もうなんていうか、なんですか、もう演芸が振り切ってるというか
そう、だから、いいんですよ。だからまあ、そんな、ツイッターでガタガタ抜かす人たちに、こう、我々トラッシュトーキングセオリーの MC 二人からのお言葉としては、じゃあ見るな っていう 好きじゃないのはお前の自由だけど、
そういうこと
それ
なん
好
でき すよ
な人
ね。
たちまで否定はしなくていいだろうっていうな。
そういうことなんですよ
い
ね。
や、好きな人は別に沖縄アリーナ行きゃいいし、好きな人は別にツイッターで面白いっつって、いいねでもリツイートでももう何でもすりゃいいし。だまあ面白くないっていうのも勝手ですよ、極論。
まあ
た
そう
だ
ですね、確かに。
面白いって言ってる人を頭おかしいって言ってるのは筋違いなんで。
確かにね。
そう。またこれで、みんな大好き NBA クラスター対 B リーグブースターの、くだらねえ戦いが。
言うて NBA のオールスターも見てねえけどな、俺。
そう。我々クラスになったらば、NBA のオールスターも興味ないですからね。バイウィークですからね。
バイウィークですよ、あんなの。
なんで、まあ。まあ、ちょっと N クラ対 B リーグファンも、だんだんちょっとエンタメっぽくなってきたんで、いいですね。だからまあ B リーグのファンも、だんだんこう、ちょっと大人、まあ、体制、免疫がついてきたというか、ほら、NBA クラスターって、突き抜けてるやつはもう突き抜けてるし、その突き抜けてるのが、もはや、それこそだから、突き抜け伝統芸みたいな、どんだけ気持ち悪い発信ができるかみたいなのを、こう、本人も分かってるし、周りの NBA ファンも分かってるみたいなところあるじゃないですか。
そうですね。
だから言うたら、もうコービーは素晴らしい選手なの分かってるけど、もうコービー嫌いなやつは、コービーが嫌いという、キャラクターを貫き通さなきゃいけないという。
そうですね。そうですね。
あるじゃない
まあ、
です
今
か。
で言ったレブロンとかね。
そう。だから、それも今、B リーグのファンもだんだん、まだちょっとね、なかなか、顔真っ赤にしちゃってるやつらとかもいるけど、B リーグのファンもこう、だんだん、また NBA のやつらがガタガタ言ってるわっていうのを、こう、ちゃんとエンタメにして、お互いやり合ってくれてるのが、いいんで、市場がなんか、いいですね。成長してきましたね。高みの見物。
例 えばなんかオールスターで思い出したんですけど、演芸でまあ川又選手のドスコイも 辻選手のショットフェイクもまあ、ふーんと思って見てたんですけど、
うん。
一番あれが笑いました。藤井選手が、もう、デフォルメを超えたデフォルメみたいな、比江島
リ
選
ス
手
ペク
の
ト、リスペクトの話。
比江島選手の なんていうの、セレブレーションのデフォルメモ
ス
ノ
リー
マ
ポイ
ネ
ント
みたい
ね。
な、そうそう、スリーポイントの。あれは振り切ってちょっと笑いました
いいっすね。まあ、だから、
ね。
本人たちも、まあ、なんていうか、うるせえと思ってますよね、多分。なんていうの？藤井選手がリスペクトがなくて、比江島選手が何も思ってねえよっていうのをもう再認識させてくれたということで、まあ、あ
確か
の二人
に
には、あの二人あっぱれです。
あっぱれですね。
はい。
はい。香ばしいメモは見つかりましたか？もう大丈夫ですか？
もうね、諦めた。
諦めました。はい。
はい。
はい。というわけで、のどかなオールスターウィークエンドも終わりまして、早速ですね、試合が開始してますので、試合結果と順位表のコーナーでございます。
おい。
B1 は昨日ですね、第17節が行われました。北海道が茨城に勝利、宇都宮が群馬に勝利、ジェッツが秋田に勝利ときまして、渋谷が川崎に勝ったんですけど、これがですね、レギュレーションの最後に秋チェンバー選手がスリーポイントを決めて、オーバータイムに持ち込み、そのオーバータイムを1点差で渋谷が勝利をものにするという熱戦でした。
な
はい。
るほど。
で、3円が富山に勝利、三河が FE に勝利ときて、ドルフィンズ対琉球もですね、この試合も劇的で、残り11秒で須田侑太郎選手のスリーが炸裂。逆転でドルフィンズが2点差勝利をもぎ取りました。佐賀が大阪に勝利、島根が広島に勝利、京都が長崎に勝利、ときまして、B、これが信州に勝ったんですけど、河村勇輝選手32得点、6アシスト。また、スコアリングリーダーでございます、リーグの。はい、そして、アルバルク対仙台、こちらに、私、現地取材に行ってきました。前半はまあ接戦だったんですけど、お互いにレフェリーに不満を抱える中で、アルバルクの方が先に笛にも仙台のオフェンスにもアジャストして、後半は大差で勝つ、アルバルクが勝つという内容の試合でございました。で、どっちも、まあ、今季よく見てるチームだったんで、どっちのチームの目線も言いますと、アルバルク目線からすると2つ良かったなと思いまして、まあ、1つはなんか今シーズン負けてる試合は結構、アドマイティスヘッドコーチがフィジカルに来られて、ちょっと気持ちで押されたり、判断が悪くなってしまったみたいな反省の弁を何試合か口にしてたんですが、昨日は、まあ、めちゃくちゃフィジカルに来る仙台相手にも、まあ、冷静に判断し続けて勝利したというのがアルバルク目線では良かったかなと思い
な
ま
るほど。
す。はい。で、もう一つなんですが、前半、ハーフコートでもやられてたんですよ、アルバルクが。で、それは、サイドピックアンドロールで、ミドルに割られてって、やられるみたいなシーンが大量にあったんですが、それを後半にアジャストして潰したというのが良かったかなと思います。テーブス選手に話を聞いたんですが、まあ、前半
はい。
はネイサン・ブース選手のポップを警戒しすぎちゃったということで、後半はもっとそのパスした先じゃなくて、まずボールマンへのプレッシャーを強めようということで、ボールマンにプレッシャーを強めて簡単にプレーさせない、仮にパス出されてもいいパスにさせない、ローテーションしっかりやるっていうのを順番に徹底したということだそうでございます。
なるほど。
はい。で、アルバルク的によくなかったのは、まあ、橋本選手が欠場だったんですけど、福澤選手、岡本選手の存在感はあまり見せられなかったというのが、まあ、良くなかった点かなと思います。テーブス選手にかなり負担がかかっちゃったんですが、テーブス選手がきちんと期待に応えたというような試合に見えました。で、途中、岡本飛竜選手対渡辺翔太選手が発生して、先週、サスケ、オールスターの代わりにサスケやれよみたいな話になったじゃないですか。で、岡本飛竜いけるやんみたいな、オールスターやんみたいな話してたけど、これ渡辺翔太もいけるやつだと思って、岡本飛竜対渡辺翔太でサスケやってほしいわと思いながら。 見てましたっていうぐらい、この2人の身体能力とか運動神経を感じるね、マッチアップでございました。
そんなのがあったんですね。
はい。
は
で、一方、仙台
い。
的な目線でいきますと、開幕節で同じ対戦相手だったわけですね。今年仙台はアルバルク相手に2連敗でスタートしてるわけですが、まあ、ハーフコートで開幕戦の時は全く攻められなかったんですが、少なくとも前半はサイドピックアンドロールから崩せていたので、まあ、そこは良かったなと思いました。で、ダメだったのは審判と戦っちゃいましたね、仙台の方は。
なるほど。
仙台の戦術って、レギュラーシーズンでもチャンピオンシップ張りのインテンシティで戦うっていうことが、まあ、大前提としてあって、まあ、フィジカルに守ってって勝ちを拾うというスタイル。で、仙台側から、まあ、毎回フィジカルな試合に持ってこうとするわけですよ。基本的には。頑張って守って。で、そうなると、試合自体吹くのがやっぱ相当難しくなると思うんですね、審判的にも。
まあそうですね。
はい。フィジカルになればなるほど審判が迷う、判断を迷うシーンが出てきて、基準がまあ安定しなくなることが多いように見えますんで、そんな中でやっぱり仙台側から笛と戦い出すのはいただけないかなという感じはしましたね。で、確かに青木康選手がセバスチャン・サイズ選手のエルボーを顔面に受けて、目の前の審判がなぜか吹かなかったりとか、阿部選手がなんか微妙なリップスルー吹かれた後に自分のスリーポイントのファールを見逃されたりして、まあ、そういうのは怒りたくなるのはわかるんだけど、基本的にこういうなんか審判も基準が安定しなくなってくるようなフィジカルな泥仕合になったら、俺たちの土俵だぜって思って戦わないと 勝てないよねっていう
なる
感
ほ
じ
どね。
が、はい、仙台にはしましたね。ちょっとそのメンタル面のコントロールは、選手が考えた方がいいんじゃないかなという感想でございました。
なるほど。
はい。はい、そんなわけで順位表でございます。東区1位、アルバルク東京25勝4敗。2位、宇都宮ブレックス23勝6敗。3位、千葉ジェッツ16勝13敗で、以下5割を切ってます。秋田、仙台、群馬、北海道、茨城。茨城は2勝です。中地区、1位、三遠ネオフェニックス25勝4敗。2位、シーホース三河20勝9敗。3位、川崎ブレイブサンダース17勝12敗。4位、サンロッカーズ渋谷16勝13敗。川崎を捉えてきてますね、渋谷。はい。で、5位の FE 以下が5割を切ってます。FE、6位、ビーコル、7位、信州、8位、富山となっています。西地区です。1位、琉球ゴールデンキングス、20勝9敗。2位、島根、スサノオマジック、18勝11敗。3位、名古屋、ダイヤモンド・ドルフィンズ、17勝12敗。4位、佐賀バルーナーズ、16勝13敗。5位、広島ドラゴンフライズ、15勝14敗。以下、5割を切ってます。長崎、大阪、京都となっております。うん、いやー、三遠対アルバルクが2月にあるんすよね、三遠ホームで。
いいですね。面
マ
白
ジ
そうです
で
ね、
行き
それ
たい
は。
のに行けないという。いやー、これはもうね、バスケットライブにかじりついてみたいなと思っております。うん、そして、残留争いの方は変わらずですね。降格筆頭が茨城となってます。2勝。続いて富山4勝、信州5勝、京都9勝ということですね。ああ、レバンガも失礼。北海道も9勝でした。うん、はい。で、B2 は試合がなかったですけど、その前 B1 なんかあります？コメント。
どうでしょうね。
まあ、長崎が落ちてきましたかね、14勝15敗。
そうっすね。ただまあ、なんかやっぱちょっとしたきっかけだなって思ったりしますよね。B1 のレベルがそれだけ拮抗してるなと思うのは、なんかちょっと一人怪我人が出たりとか、一人調子の悪い選手が出てくるだけで、もうガラガラっと、こう、チームが崩れていくというよりかは、そこを突かれてしまうぐらいにはレベルが、リーグのレベルが上がってきたのかな、なんていうふうには思うのと、 やっぱりシーズンの中で好不調の波が顕著になってきたなと。ね、負け越してるかなと思ったら急に、それこそね、今のシーホースが多分ここ何試合かで勝率が何割かなっていうぐらいにはいいなと思ったりはするんで、
ですね、はい。
サンロカーズにしてもそうですし。だからなんかシーズンの予想がしづらいですよね。
そうです
年
ね、
々。
確かに。
かなー
まあ、
なんていうふう
コ
に
ン
は
ペティ
思って
ティブ
ます
な
ね。
リーグになったということで、
はい。
はい。はい、というわけで、先ほどポロッと言いましたが、B2 試合なし、B3 です。B3 は第14節が行われまして、横浜が品川に連勝、湘南が八王子に連勝、埼玉と鹿児島1勝1敗、岐阜が山口に連勝、岡山がトヨタ合成に連勝、立川とアスプレイ1勝1敗、福井が東京ユナイテッドに連勝、徳島が三重に連勝しました。B3 は1位、あんま変わってないかな。1位、福井ブローインズ25勝3敗、2位、鹿児島レブナイズ22勝6敗、3位、香川ファイブアローズ20勝6敗、4位、横浜エクセレンス19勝9敗、5位、徳島ガンバローズ18勝10敗、6位、埼玉ブロンコス17勝11敗、7位、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ17勝11敗、8位、立川ダイス15勝13敗、ここまでがプレーオフ圏内となっております。はい。そしてですね、皆様にちょっとここで、謝罪があるんですが、
おっと？
ピックアップゲームね、
それね。
1月10日にね、等々力アリーナで行われた天皇杯のクォーターファイナル、川崎対長崎を取り上げましょうという話だったんですが、残念ながら、スペインから天皇杯を見る手段がなかったということで、中止になりました。すみません、楽しみされていた方。
これ ことの経緯を言うと、僕が
はい。
まあ、一応、僕の時系列では昨日の時点では
い。
いろいろ見ようと、なんかやれ、
ああ、頑張ったわけですね。
頑張ってみたんですよ。で、そしたら見れなくて。で、ちょっと知り合いに、お前のバスケットボールライブのアカウントで入れないかって言われて、いや、まあアカウント教えたくないと。っていうか、そもそも俺もう有料会員じゃないと言われて。ああ、お前にしか頼めないんだっつって、いや、でも今からお前のために入るのは違うって言われて、いや、まあ、それは、そうだな、と思いながら。で、もう、いいや、と思って、そこに着きました。っていうメールを送ったら、朝、まあ今、今朝の8時50分なんですけど、まあ朝起きて一発目に大島さんと連絡を取り合った時に、ひるきさんが見てないならということで僕も見るのをやめましたということで。
そう、ちょうどね、ああ、見てない、見るかって思ってたところでメールをいただいたので、これは俺だけ見てもしょうがないやつだと思って やめまし
やー、
た。
悔しいですよね。
競っ
いい
たん
試合
です
だっ
よ
ていう
ね。
のは、そう、いい試合だっていうのはすごく聞き及んでいたので、ダイジェストは見たんですよ。10分ぐらいのやつ。なんか YouTube に転がってるやつを何個かペロペロペロペロっていい
ああ、
時
そ
代
れ
にな
ん
りました
か、
ね。
ロングハイライトがあったんですね。普通のなんか2、3分のやつじゃなくて。あ、いいっすね。
そうなんですよ。で、良かったな、それが。クオリティが結構良くて。あ、まあ、こんなこと言っちゃいけない。多分、アンオフィシャルのやつだから。まあ、
そうで
いい
すね。
や。
確かに。
まあ僕はどちらかというと、もっとリーグが、YouTube に関してはもうちょっと映像のあれを許容しろよと思ってる派ではあるので。なので見たら、すごいクオリティが高いゲームだったんですよ。
なるほどね。
なんで僕らはいい試合を逃しましたね。で、一個思ったのが、まあちょっと試合の勝敗とはそんなに関係ないですけど、馬場選手の、ボールの保有率が高いというか、
この試
どちら
合
かというと、じ
好
ゃ
調だったんですよね。18点ぐらい取ったとかって。
あ、どちらかというと、海外のリーグで馬場選手がプレーしてる時の印象、まあ、日本代表も割とそうですけど、すごく 3&D というか、まあ、トランジション&D
そうです
の
ね。
印象がおそらく強いと思うんですよね。のスイングマンっていう、まあ、スイングマン、フォワードですね。
はい。
わかりやすく言うと。
うん。
の印象が強いと思うんですけど、ハンドラーだったり、プレイメイクというか、クリエイトのペイントタッチして、どんどんキックアウトしてたり、みたいなことも、随所に映像で出てたんで、
うん。
なんか、これは、こういうのの比重をもっとかけていけば、馬場選手、まだまだ、こう、引き出しが増えていくんじゃないかな、なんて、僕は、すごく個人的に感じちゃって、
なるほど。
で、僕は馬場選手結構応援してる
うんうん。
方だと思うんですよ。
はい。
まあ、渡辺選手とか八村選手が今 NBA 行ったりとか、まあ、富永選手も NBA 狙ってたりとかっていうのは、もちろん僕ら日本人としては嬉しいじゃないですか。
ええ、ですね。
で、彼らのやってきたことっていうのは、もうそれこそ彼らも死に物狂いで、カレッジを戦ってきて、契約を毎年勝ち取ってっていうのがありますし、それをこう、彼らの価値を1ミリも僕はね、下げて言ったりはしないけれども、みんながみんな、やっぱじゃあその海外の大学に行くっていうオプションがあるわけではないじゃない。もちろん、それこそね、つてとか、まあ、正しい人に出会わなければ良
で
い
すよ
大学
ね。
には入れないし、ね、もちろん、家族の経済的な事情とかもあるかもしれないし。で、その中で、まあ、馬場選手って純正に日本のバスケットキャリアを歩んでからの
です
NBA
ね。
挑戦じゃないです
ええ。
か。だから、まあ、日本人のバスケット選手の選択肢として彼が成功するっていうのは僕はすごく願ってるんですよね。
なるほどね。
だからやっぱオーストラリアで彼がちゃんと認、えっと、リスペクトをされるプロップスを得たっていう状態の活躍をできたっていうのは僕は本当に素晴らしいことだと思うし、なんかもっともっと評価されるべきことだなと思うんだけれども。なんで活躍はしてほしいんで、結構またこういう B リーグで新たな化け方をして、もう一回ぐらいチャレンジしてくんないかなって思っちゃったりしましたね。
まあでも本人もね、
うん。
パリ五輪ですよね、次。やっぱそこでもうワンチャンっていう気持ちは持ってるでしょうからね。
な
や
るほど。
っ
なん
た
か
ら
ちょっ
なっ
と
ていう
そういう
ね。
話とか聞いてみたいですよね。
確かに。
いやダブドリのゲスト。あ、まあ、ダブドリのゲストには来るかもしれないけど、トラッシュトーキングセオリーのゲストには。いや、でもわかんないですよ。天傑来てくれましたからね。
まあそうですね。代表
うん。
といえば。まあ寺島選手
天、
もキャップありま
そう
すし
です
ね。
ね。
代表の。
川島選手も、まあ、代表こそ入ってないですけど、同じクオリティの活躍であったりとか、ね、チームではされてますしね。
ですね。
いや馬場選手、でも馬場選手、真面目そうっすよ。
真面目そうなイメージはありますよね、めちゃくちゃ。
喋ったことないんですよ、僕。
もう、俺もないや。あ、一回だけあるのを思い出した。
どうしたの？
めっちゃひるきさんに関係あるな、これ。
なんで？
ダブドリの5巻
は
で、
いはい。
宇土選手とひるきさんで表紙やってもらったじゃないですか。
はいはい。ああ、コブラツイスト。
コ
は
ブ
い。
ラツイストの。
はい
あの時、ザック・バランスキー選手に出てもらったんですよ。同じ号
はい。ああ、
に。
そうですね。はい、ありましたね。
で、その時に、ザック選手の、あ、はじめまして、とかって、インタビューに
うん。
行ったら、
う
違う、別の取材を馬場選手が受けてて、
ん。なるほ
なんで、ご挨拶だけして、まあ、本人覚えてらっしゃらないと思いますけど、ダブドリで
ど。
すって、こんな雑誌やってまして、つって4巻かなんか渡
う
し
ん。
て、ああ、そうなんですね、みたいな。で、あ
うん。うん。
りがとうございますとかって受け取ってくれたんですけど、その時に、おお、じゃあ次、ザック表紙ですかって言われて、いや、宇土選手とひるきさんですって、
うん。うん。
ザックでしょーっつって言われたのが 僕と、パパ選手の、最初で最後の会話ですね。
最初で最後にはならんと思うけど。なるほど
今の
ね。
ところの、
ああ。じ
そんな
ゃあ、
思い出が蘇りました。
ザックはだって表紙になったでしょ？
最終的に その後
最後ね。
14
じ
巻
ゃあ、
で。
あの時、それを出しにしましょう。馬場選手がザックを表紙にしろって言ったから、
し
した
ま
ぞ
した
と。
と。
なんで、出てくれと。
絶
これ。
対覚えてないだろ、そんな会話。
いや、でもちょっと話は聞きたいですね。
ちょっと、
あとは、
はい。
まあ、僕もスペインに来て、ね、ところ違えば、いろん
確
な
かに。
事情が違うというのを目の当たりにしました。まあ、オーストラリアも
そうなんですよね。
大概という話を聞くので。
やっぱりみんなまあ、すごいなぐらいの感じで僕も ね、当然、受け止めるだけではあるんですけど、冷静に考えて、やっぱりオーストラリアとね、あとプラスで G リーグ行って、結果を残すというのは、まあ、やっぱり並大抵のことじゃないですよね。
本当ですよ。
ちょっとぜひ
聞い
そ
て
れ
み。
はトライしようと思います。
わかりました。
はい。
なんか、皆さん、リスナーの皆さんも、淡い期待をね、持って。
ですね。
はい。
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 で、そんなわけで次週のピックアップゲームを決めたいんですけど、
おー
一応、
い。
候補をちょろちょろと
はい。
用意してきまして、B1
はい。
ですと、サンエン対 FE、琉球対宇都宮、秋田対長崎、
なるほど。
広島対渋谷、三河対ドルフィンズ。まあ、この辺がいいかなと。で、B2 もいいんですよ。アルティーリ対
なる
福
ほど。
岡っていうのがあります。
アルティーリ対福岡見たいっすね。いや、
ただです
まあ、
ね、
はい、どうぞ。
B3 も実はエクセレンス対鹿児島、福井対埼玉っていうのが一応あるということをお伝えしておきます。
琉球、宇都宮か、アルティーリ、福岡。どっちか。どっちがいいですか？
いやー、やっぱり、見る機会で言うと、アルティーリ福岡なさそうだから、こっちにします？琉球宇都
まあ、
宮は、まあ、これからも、
そうです
チ
ね。
ャン
まあ、
ス
こ
ありそう
れ、
じゃないですか。
ワンチャン、もう、プレーオフも当たんない可能性ありますからね、この人たち。っていうか、可能性大なんですよね。多分、2位、3位で滋賀と福岡がフィニッシュして、で、アルティーリが1位で抜けるから、プレーオフも当たんないんですよね、多分。滋賀と福岡のプレーオフ面白そうだなとかって言って、今もう B2 の西地区のやつらはもうプリプリしてるでしょうけど。じゃあ、
じ
これ見ま
ゃあ、
しょう。
RT 対福岡が次週のピックアップゲームですね。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想は X でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いしますということで、タグ付きの投稿を読んでいこうと思います。グラブーさん、こんにちは。楽しい配信ありがとうございます。今回はシンプルに慰めてほしいです。
なるほど。
富山のディフェンスが簡単なスクリーン一つでスイッチするシステム。クローズアウトを頑張らないなどなど、ざるすぎてなえます。外国人のディフェンスが最近見た CBA みたいで困ってます、笑い。まあ確かに、このあれですよね、このポッドキャスト、まあ、ひるきさんの古巣ということもあって、結構富山ブースターの方が聞いてくださってるけど、そろそろ富山の 試合も取り上げないと取り上げなくなっちゃう。
まあでも、取り上げるに値する面白さをちょっと足してほしいですよね まあ、スイッチに関しては、メリットもデメリットもあるし、戦略の一つではあるんで、まあ、この感じだと、スイッチを、そこだけ取り上げて、何か、あまりずさんなのかなとは、僕もコメントはできないんですよね。ただ、クローズアウトを頑張らないとか、ディフェンスがざるとか、外国人頑張ってないとかは、まあ、それはチームの問題なんで、慰めてほしい。どうすればいいんだ。いや、じゃあ、あえて、富山ブースター、ブースターって言葉嫌いなんだけど、まあ、富山ファンの方々に、この言葉を送りましょう。そういうの慣れてるだろ。 きだろ、そっから這い上がるのっていう。
ですよね。
負けて3、4年に一度、なんかわけわかんなく強いみたいなのが好きだろ。
それが富山だと。
そう。
ちなみに3月2日3日に茨城との対戦を控えてますね。
あ、いいですね。香ばしいですね。みたいですね。
この週までそんな感じだったら見ましょうか。富山
うん、
対
そうで
茨
す
城。
ね。だから、まあ、富山も今は結局まだ残留です。あ、残留じゃないな。2勝で茨城、4勝で富山が今、降格ですね。
そうですね、はい。
県内は。で、その次を、追いかけるって言ったらおかしいな。崖っぷちに立たされてるのが、5勝で信州。で、それぞれ9勝で京都ハンナリーズと茨城。あ、違う、レバンガ北海
北海
道で
道
す
ですね、
ね。
はい。
この辺までがちょっと危
トッ
な
プで
い
すね、は
ぐらいのラインかな。
い。
なるほど。富山、抜け出せるでしょうかね。なんか、この中で3つ、この3つ、まあ多分この3つの中の、ね、2つかななんて思うんですけど、この感じでいくと、
まあそうですね。
信州、富山、
茨城。
茨城か。うわぁ。なんか、はぁ、また教えな、どのチームにも。
そうなんですよね。やっぱり去年も思いましたけど、なんだかんだ別に落ちてほしいチームはないから、こう
そう
なな る
んで
わ
すよね。
ね。まあとはいえそういうわけにもいかないですね。
だからまあ、それでいくと、だから B プレミアの、なんか、降格がないっていうのの比率感はね、確かに。どう、な、何にしましょうかね。まあ、ビリー、のチームに罰ゲームとかさせます？
B プレミアですか？
そう。
B プレミア、そっか。どうすんだ？でもドラフトもセットでやるみたいな話になってますよね。あれあんのか
わ、もうタンク
な？タンクあるのか
わ、日本でタンクはやめ、それはよ、やばい。そ
な？
の LBA ですらタンクしてるチームはもう見られないぐらいのクオリティになるのに。
確かに。
あ
まあ、
の
タン
世
ク
界
説明
一
する
の
とね、はい。
どうぞどうぞ説明してください。
ドラフトが NBA 毎年あります。
はい。
で、その時に指名権が、成績が基本的に悪い順から与えられると。ただ、まあ、正確に言うと、上の何チーム？ 14 チームか。14チームはロッタリーといって、宝くじですね。今、直訳する。くじを引いて、何番目に、指名順位を決めていくんですね。で、ただ、負ければ負けるほど、いい指名順位を得る確率が高くなってくるということで、もう今年勝てねえわっていう時は、わざと負けて指名権上位を取りに行くという行為に走る、それをタンクと言います。だからね、スーパールーキーみたいな、河村勇輝が取れるんならタンクするかみたいな話ですね。
そうですね。だから、いやタンクは避けてほしいな。まあ、もちろんなんか、アメリカ人ほど露骨にはやらなそうですけど、もう、僕、タンクしてるチームの応援をしたことがないんですよ。
あ、
ど
そうなんです
の、
か。
き、うん、だから、アメフトと野球がサンディエゴは昔あったんですけど、僕の地元ね、アメリカの。で、そこまで、どん底っていう時期、どん底っていうどん底もなかったし、バスケはまあ、クリッパーズはタンクっていうか、まあ、ただのドアマットだったんで、
ひたすら弱い時期ありましたね。
どういう心持ち、グリズリーズってタンクしてました？
グリズリーズはしてないっす
そうっすよね。だから
ね。
今で行くと、まあ、わかりやすいのが、
まあ、去年ですよね。ウェンバンヤマが欲しいから、最後ブレイザーズがリラード出さなかったとか、そういうノリですよね。
そうですね。 結構だからもうそのタンクしてるチーム、なんでここを負けてるのにヘッドコーチ変わんないんだろうって思ったら、それはもうチームからの指令だから、責任をこう追及しないでもらえてるみたいなのがあったり、まあちょっと NBA の変わった文化の一つではありますよね。
そうですね。そうですね。しかもファンもね、タンクを良しとしたりしますからね。まあ今年
そう
はし
です
と
ね。
かないと。
そう、ウェンベンヤマとか、まあ、ザイオンみたいなのがいると、よしとしたりはしますよね。そしたら、実際 NBA 行ってみて、ザイオンみたいに全然試合出なかったりすると、手のひら返しでぶち切れるっていう。
なかなかですよね、NBA ファンはね。そういうの、そういうアメリカのファンのを見てきてますからね、NBA ファンは。やっぱ
いや、
熱
だ
量
から
変わっちゃうんですよ。
日本でそれやったら辛いっすよね。
辛いっすよね。
結構見ちゃいられないレベルの試合になっちゃうんですよね。果たしてどうなる？ B プレミア。
ですね。
はい。
次のとこ行きましょうか。
うん。
まっすーさん、今週末、島根スサノマジックのホームゲーム、東京開催があるので、東京に遊びに行きます。ズーズビアを作られていたタップルーム、ファーメントさんに行こうと思ってるんですけど、おすすめありますか？
お、
ズーズね、桂
うん、
葵
うん、
率いるズーズ、去年、一つ、どっかの大会で世界一も取りまし
う
た、
ん、
3x3 のチームが、コラボビールみたいなの作ってて、そこがタップルームファーメントで新宿にあるんですけど、1丁目かな？あるんですが、こちらハンバーガー屋さんなんですが、醸造スペースにハンバーガー屋も置いてるみたいな感じで、おそらくビールのおすすめを聞いてくれてると思うんですが、その前にハンバーガーが ハンバーガーを食べてもらいたくて、カウンターに桜木さんっていう人がいるんで、
個人名が出てきた。
2人でやってるんで ハンバーガー作ってない方の 桜木さんっていう人に言えば、それこそザック・バランスキーが食べたハンバーガーが食べたいって言えば食べれますんで、ぜひそちらを 牛すじに何かトッピングするみたいなハンバーガーだったと思います。で、ビールもね、多分だカウンターとりあえず座って1人だったら、桜木さんにおすすめ聞けば教えてくれるんで、まあ、話しかけてください。以上でございます。まあ、グルメバーガー、美味しいですよ。タップルーム、ファーメント。ぜひぜひ使ってあげてください。そしてもう一通、マッツーさん、収録お疲れ様です。お二人の今年のオールスターのハイライトはどこですか？僕
ねえ、わ
的
ざ
に
とだろ
は 僕的にはビフォードが吉井選手のフリースローをブロックしたところです。2クォーターの4分12秒。後半、吉井選手もやり返してましたけど、4クォーター6分48秒。だからもう回ってきた動画しか見てないです。
次。
ガルシア・パーラさん、いつも配信ありがとうございます。FIBA、NBA、NCAA、それぞれ試合時間やショットクロックなどが異なりますが、それによるメリット、デメリット、バスケの特徴などを知りたいです。今更かもしれませんが、寒い日が続いております。お体ご自愛ください。ということで、まあ、圧倒的に NCAA が特殊ですよね。
そうですね。まあ、NBA は時間配分よりかは、まあ長いっていうのはありますけど、まあそれはそんなに関係なくて、どちらかというと、ディフェンスの3秒と、あとスリーポイントラインの大きさがめちゃくちゃバスケットの質を変えてるなというのはあります。で、NCWA は、今なんだっけ？ 35 秒？ 30
いや、
秒？
30秒っす。
30 秒か。30秒プラス20分前後半。だから、結構試合が、まあ、もっさりは、まあ、昔よりかはだいぶ早くなったイメージはありますけど、それでもやっぱ、しっかり組み立ててくるなというイメージはありますね。
そうですね、組み立てる余裕がある。ああ、次で言うと30秒のショットクロックで、オフェンスリバウンド取ったら、ポゼッション継続20秒っす。
ああ、
で、
なるほどね。
30秒、20秒だから相当長いっすよね、今の感覚で言うと。
そうですね。あとは、NCWA のルールが、 日本と違うのは、ボール持ってタイムアウト取れるとか、
ああ、そうですね。
あとはディフェンス、ドリブラーにワンアームの距離でついてると5秒取れるとか。
ああ、そんななんだ。
もうなくなったのかな？いや、まだあるはずだけどな。めっちゃいいルールだなと思ってたんですよね。
あと、
結
あれっす
構。
ね。はい、どうぞどうぞ。
あ、いやいや、どうぞどうぞ。
チームファウル溜まると、ワンエンドワンスローですよね。昔ながらの。
ああ、はいはいはい。
1投目が、
BJ ありま
はい。
したね。
ああ、そうなんですね。1投目
う
が外れたら2投目打てないってやつですね。シュートファウルは2本打てるけど。
ん。うん。結構、ワンエンドワン僕好きでしたけどね。うん。戦略が結構出てくるというか。だから、アメリカのルール結構面白いんですよね。なんか、FIFA も、やっぱヨーロッパの人、アメリカ人嫌いなんかな。
まあ、お互い、なんか、リスペクトしてるような、してないような面はありますね。
そうね。なんか、不干渉で、おのおのの道を行く、なんか別れた嫁さんみたいな扱いですよね。
なるほど。
うん。なんか別に、知った中ではあるんだけど、もう、別々の道を進もうみたいな。うん、でもなんかちょっとバスケットに関しては、アメリカの方が、僕は好きなんですよね、ルールがね。まあ、もうこれずっと言い続けてるし。
あと、あれだっすよな。NBA がまあ先頭を切るじゃないですか。G リーグで実況したりして。で、それはやっぱりアメリカだけの話だから、やりやすい差があるけど、だ一つの団体だし、FIBA はやっぱりいろんな国でやってるから、なかなかこう、あそこまで NBA みたいにどんどんどんどん年々こう変化加えてっていうのができないんだよね。で、JBA の上級審判とか、審判を教える側の人ですね、上田さんが言ってました
そう
ね。
ね。まあでも、スペインとかは今年やってますからね。レフリーにボール渡さないで、そのまま、インバウンズしていいっていうルールが。
ああ、そうなんですね。へえ。
そう、まあこれ気になる方は調べてみたら結構面白いんですけど、例えば、バイオレーションだったかな？トラベリングとかそっち系が起きたときは、レフリーに一回渡すじゃないですか。で、なんかちょっとみんなゴニョゴニョとかなハードル組むチーム組んでみたりダラダラっとして、そこからピッて笛が鳴って、はい、インバウンズしてプレー再開じゃないですか。それをもうターンオーバー、っていうかなんかバイオレーションコールされたそのボールを奪い取ってサイドラインの外に出て、もうそこからいきなり、だからそれ用の速攻みたいなプレーとかも作ってるチームいて、めちゃスピーディーです。一瞬、こう、従来のバスケットに慣れてると何が起きたのか分かんなくなるんです。
なんでって感じになっちゃうわけですね。
だからまあ、一応そういう試験的な動きはしてはいるんですけど、なんか、そんな奇抜なやつじゃなくていいんすよって思っちゃうんだけどね、俺は。まあ、要するにワンエンドワンとか、ボール持ってる状態でタイムアウト取れるとか、あとはそのディフェン、ドリブラーに対してワンアームの距離でちゃんと目の前に居続けたら、5秒バイオレーションになるとかは、実際なんか戦略にも幅を持たせられるし、結構僕はエフォートとかが見られて好きなんですよね。そのディフェンス、ドリブラーに対してのワンアームの5秒は、めちゃカレッジとかでもめちゃくちゃ盛り上がる場面なんで、
まあ確かに。なるほどね。
なんかいろいろと生きる道が出るというか。なんかフィーバーも、まあでもどうなんだろうな。まあそれこそ、ね、世界100何カ国にちゃんと落とし込めるようなものを提供しなきゃいけないって考えたら、割と簡素なルールを目指していかなきゃいけないのかなっていう考え方も、まあそれはそれでわからなくはないんで。という印象です。
面白いですね。トークさん、収録お疲れ様です。普段からオールスターは見ないを公言されているお二人なので、あまり興味がないかもですが、今年のオールスター本戦もハーレムグローブトロッターズ感があって、例年より盛り上がった気がします。お笑いに振り切った方が B リーグは正解なんですかね、笑い。
これは先ほど大島さんも言ってましたね。
演芸って感じでしたよね。
そうですね。
そんな中、 オールスター選考が一部の界隈で話題になっていた山口選手が撮影した写真がこちら。これはダブドリさんでカメラマンデビューもあるのではないでしょうか。ということで、DJ ステフェンズ選手のね、ダンクをきれいに撮っているのがまさかの山口選手ということで、確かにいい写
す
真です
ごい。
ね。うん。
これ、でも、なんか僕、どうですか？僕ね、カメラとか写真は下手なんだけど、いいカメラを使えばいい写真は撮れるの、現代は。
ですね、まあ、かなりの部分をクリアしてくれます。
ああ、なるほど。まあ、かなりだから、その、ブーストはしてくれるってことね。
そうですね。っていうのも、まあ、昔のカメラマンって、が逆にもう愚痴ってるんですけど、要はそのフォーカスをうまく合わせるのが、このテクニックだったと、主な。
なるほど。
マニュアルだからね、手で動く、手でゴリゴリリン
そう
ゴとか
ね。
回して、フォーカスを変えてたんで、それがテクニックだったけど、今はもうオートフォーカスがすごすぎるんで、例えば、こう DJ セフェンズに何回もダンクしてもらわなくても、一発でバシャッとフォーカスが合うと。で、そうなってくると、構図のセンスとか、昔のその職人的なカメラマンじゃなくて、ちょっともう、なんかこの構図
ク
勝負
リエイ
だ
ティ
っ
ブ
た
な
り、
方に走るわけ
アイデア勝負だった
ね。
り とかいうのになってくんで、昔からやってた人はやめてくれみたいな感じになってると。で、当たり前ですけど、高いカメラは明るく撮れるし、高いレンズは明るく撮れるし、高いカメラはオートフォーカスの精度がいいので、結果的にいい写真が撮れますという
なるほどね。
感じですね。はい。
ざっくり言えばですね。もっ
ざっく
と、
り言えば。
もちろん
め
もっ
ちゃ
と
くちゃ
詳
いっぱ
細
いあり
があ
まする け
と。
ど。はい。
なるほど。いや、これ素晴らしい写真ですね。
いいですね。
かっこいいわ。なんかこういうのを見ると、写真とか動画とか、コンテンツを作りたくなるんですよね。
全く時間ないくせに おの ずと
そう。
するわけですね。
いやー、すごいわ。これはあっぱれですね。素晴らしい。
これ
ダ
も
ブド
な。
リでカメラマンデビュー。元さんの仕事を取る。
モスさんはだから表紙と関東インタビューやってもらってますけど、いろんなカメラマンがやってくれてて、中身は。
なるほどね。
だ私も毎号一人ぐらい撮ってるんですよ。
お。
なんですけど、で、今後も撮ったので、まあ、お手元に行かないか。スペインに、本当に読みたかったら送りますけど。
いや、大丈夫。気になる記事だけデータちょうだいってい
まあ、
う。
撮るんですけど、それこそ私は、もう会社のものとして、もう私のポケットからは出せない額のカメラと出
な
せ
るほ
ない
どね。
額のレンズで撮ってます。
なるほど。それでちょっと思い出したんですけど、毎年恒例のダブドリのひるきですって言って、ちょっとインタビュー、どっかの試合でぶち込みましょうよ、ひるきを。
そっちのシーズンが終わって帰ってきてからってことですか？やりましょうよ。
いつまであるんだっけ、B リーグって。5月半ば？
まあ、ファイナルが5月末か6月頭ぐらいですよね。
微妙だな。帰れるかな。まあ、
多
帰れたらじゃあ
分、
やりましょ
シーズンの最後がゴールデンウィークじゃないですか？ B1。
う。なるほどね。やりたいな、また。
いいっすね。やって
やっ
ほ
ぱ
し
で
いっ
も
す
ちょっと、オーケーさんに絡みたいですね。
ね。
オーケーさんの反応が秀逸だったんで、ケンジ何やってんのって言われちゃって。
今年はね、三遠大野さんもいますしね、割と絡みやすい
そうっ
人
す
出る
ね。
んじゃないですか。
絡みやすいとか恐れ多いですけど。しかもまあ言うて、まあ、オケさんは負けた後にそんなに荒ぶることはないですけど、大野さん負けた後とかあんま 行きたくねえけどな、俺。
いや、そういうのはありますよね。やっぱり、勝ったヘッドコーチと喋りたいですよね。
また、あれがね、以前も話しましたけれども、僕が ダブドリで
うん。
取材として、かっこ取材として行かせてもらった時に、兵庫ストークスだ、当時西宮ストークス、対仙台だったんですよね。
はいはい。
で、ブザービーターで勝った試合でしたっけ、あれ。
そうですね、渡辺翔太選手のブザービー
そうです
ター
よね、
戦ですね。
ホームランプレーかなんかで勝った試合ですよね。フィッシャーヘッドコーチがむちゃくちゃ機嫌悪くて、で、俺はもう、まあ B3、当時 B3 の監督だったし、フィッシャーさんも日本1年目だったから、まあ本当にただの外国人の、インタビュアーの、まあ取材メディアの人なのかなと僕は思ったんでしょうね。西宮の体育館のホールでとっ捕まえられて、日本のレフリーは僕はこうこうこうなっていくともっと進歩ができると思うんだよね。こうこうああだこうだバーだバーだ。いや、俺は一応な、B3 のヘッドコーチなんだわと思いながら。伏せておきましたけどね、その情報は。
あれでもその後バレたっていうか、その
あ、
後
その後、
明かしたん
だっ
ですよね。
て練習試合したからね。
ああ、そっかそっかそっか。
その次の年に。
いやー、そうだな。あの年、なんか、デクワンかなんかが、変な退場したんだっけ？なんか、いろいろあったんですよね、試合。
ああ、ちょっとありましたね、いろいろ。いやー、なんか、あ、でも、まあ、でも僕じゃなきゃ多分突っ込めないところとかもあるんで、なんか突っ込みづらいヘッドコーチに突撃する係やりたいですね。
もういいじゃないですか。
はい、じゃあちょっとなんか考えましょ
やりましょう。
はい。
どれだっけ？はい。ああ、ブランド・サスさん、ケーセー2巡目でスパーズに来
いや、一巡目でもいいじゃないですか。
い。いや、1巡目でもいいですけどね。いや、本当富永選手、それこそ今日やりますけど、この後はダイナの特集するつもりなんですけど、マジで心配なことが発生しまして、
パワーフォワードが怪我しちゃったやつ。
そう、あれまだ多分シビアがどんくらいシビアか出てないと思うんですけど、ノンコンタクトでいきなり倒れ込んじゃったんで、これでシーズン終了だったらマジやべえなっていう。
結構その彼が形勢を支えてる感はあったんですか？
彼は勝手にリバウンド取ってきて勝手にブロックするタイプですね。形勢
なる
を
ほ
支
どね。
えてはくれないんですけど まあ抜かれてもブロックしてくれるという意味では支えてくれますけど、エナジー以外です。
なるほどね。
で、ビッグマンがやっぱり足りてないので、なかなかそこがもしシーズン絶望だと、ドラフト行くにはね、やっぱりトーナメントでちょっとブースト必要だと思ってるので、
そうですね。もうなんか、スーパーハイプロスペクト、あ、まあだから、なんかもう、ゴリゴリのロッタリーピック、NBA 用語が多いのは、ゴリゴリのこの上位指名確実、みたいなやつじゃない限りは、やっぱトーナメントとかで活躍するのが評価を上げる方法
そう
だっ
なん
た
で
り
す
しま
よ
すもん
ね。
ね、アメリカはね。
今なんかそれこそロッタリー、まあ言い過ぎにしろ、まあカンファレンスが強いカンファレンスやってるんで、NBA 候補生たちとやるから、そういう試合でまあスカウトの目には止まってるという状況ではあると思うんですけど、おお、なんだ、相手の、俺、例えばインディアナのウェア選手見に来たのに、相手の30番めっちゃ点取るな、みたいな。そういう
なる
の
ほど。
で、スカウトの目には止まってるという段階で、今でも、まあ言うて、なんかサマーリーグから 2A みたいな道は、それなりに割と、そのなんか、夢のような話ではないというか、現実感ある感じで話せるとは思うんですけど、ドラフトってなってくるとね、まあ、ちょっと話が変わってくるんで、ぜひね、ちょっと継承で済んでほしいです。肉離れでした、ちゃんちゃんみたいなね、なんとか戻ってこれますみたいな。
カンファレンストーナメントは2月。
いや、3月頭っすね。
で、もうそこからすぐに
そっ
MC。だから今ラン
から、
キングはもう全然だから、カンファレンストーナメントを勝たなきゃでしょう、多分。
そうです。そうです。た
頑張っ
だ、
てほしいですね。
今の段階でスパッと終わったら、招待枠になるんじゃねえかっていうぐらいの位置にはい
おお、なるほど。
ます。だからここから調子を
評
パワ
価
フォ
を
ワード
落とさ
が、
ないのが大事ってこと ね。
大事ですね。はい。
ああ、そっか。まあ、パデューにも勝ちましたもんね。
そうなんですよ。
それが結構大きいかもしれないですね。
めちゃくちゃでかいですよね。
うーん。はい。
はい。スターさん。B プレミア開幕に来てほしい選手、ラウーフさんのようなインパクトありながらストイックな選手を見てみたいです。懐かしのラウーフさんね。
いいですね。まあ誰か。まあでも来ると思いますよ。
ね。うん。
ちょっとね、今ね、B リーグがね、ヨーロッパ、まあユーロリーグとかを取り上げてる有名なサイトのバスケットニュースっていうサイトがあるんだけど、リトアニア人とかがやってる。それで B リーグが取り上げられたのと、あとインスタとかでも有名な、この海外のバスケットボールリーグを紹介する人がいるんだけど、
はい。
何だったっけな、こいつは名前。ホセ、コラルドみたいな名前の方がいるんですけど、ちょっと待ってね。あ、そう、ホセ、ホセコロラドだ。で、彼もね、B リーグ、の、それこそね、B リーグの B3 のアシスタントコーチのダニエル・キムってやつがいるんだけど、オーストラリア人の。そいつのインタビューかましてて、もうそのダニエル・キムが日本めっちゃいいっていうのを言ってるんで、もう結構バレ出してるんで、今日本がいいリーグっていうのが。
マジか。
で、まあ何がいいかっていうと、まあシンプルにやっぱお金がいいっす。ちょっと NBA の評価軸でいくと、まあ年間何十億とか、まあ桁違いなのはいいとして、ユーロリーグとかだと、やっぱ1億超えたらすごいんですよ。で、まあ、それこそね、今5億、6億、7億ぐらいまではいるのかな、選手年俸が。
なるほど。
で、ただ、タックスのレートとか、まあ国によっても、やっぱユーロリーグっていろんな国からチームが出てきてるから、税金をどうやって対処するかっていうのもまちまちだったりするんですよ。で、今日本って、クラブが割と税金を持つんですよ。なんで、契約が、1億だったらそのまま1億もらえる。で、これって非常に
そうなんだ。
これ非常に大きいことで。
でかいっすよね。
でかいんですよ。だから言うて、NBA とかも2億の契約金、年俸だったとしても1億抜かれるんで、
いや、だって、確かなんか、あれじゃなかったでしたっけ？ブレイザーズはオレゴン州が、税金高いから行きたくねえとか、そういうのが発生するって言ってましたっ
ああ、
け？
そうそうそう。全然あり得るんですよ、そんなの。だから、結構日本はね、いいっていうのがバレてるんで。
なるほど
で、
ね。
まあ別に僕は、
はい。
全然、どんどんバレろバレろとは思ってるんですよ。やっぱいい選手に来てほしいし、
です
いい
ね。
人材にもっと来てほしいし、まあそれこそね、外国人のコーチとかもどんどんどんどん来てほしいですしね。なんで、僕は、で、質問にお答えすると、まあ、あると思います、全然。インパクトのある選手の獲得っていうのは、これからどんどん出てくると思います。
いいっすね。楽しみでは
い。
す。
だまあ、そもそも、カボクロとかが、
名前が上がってますよね。
噂に上がってくる時点で、おおって、結構それはなりますからね。
確かに。
まあ、セバスチャンサイズにしろ、そうですし。
確かに。
はい。
はい。サイズ対カボクロとかやばそうっす
いいですね。楽しそうですね。
よね。アニョさん、お久しぶりの投稿をお邪魔します。お二人の好きなオールスターの話題。おそらく NBA クラスターさんの静かすぎて失礼、ヤオミンのこと知らないのかというコメントがあったのですが、なわけあるか、選手の前はリスペクトがあるぞと個人的には思えるのですが、どう思いますでしょうか。ということで、アジアオールスターの、ね、ロッカールームにヤオミンが来てくれたということでございます。いや、そりゃ知ってるに決まってるだろうとは思いますけどね。いや、続きまして、はい、アニオさん、続きですね。ヤオミンは国際試合にもよく顔を出しているイメージがあるから、初生ヤオミンじゃない可能性もあると思いますが、収録時間に余裕があったら拾ってください。まあ、でもアジアの人からしたら、ね、初めて成功した NBA 選手ですもんね。
そうですね。まあ、ワンジジも悪くはなかったですけど、やっぱ、ヤオミンは別格でしたからね。まあ、でも、これ、選手、結構、 興奮してる感じするけどな。
うん。
まあみんな大人だしね。
確かに。
あとはなんかちょっと恐れ多いもちょっとありますよね。
あ、確かに気軽に行
なん
け
かこ
ない。
れみんなに想像してほしいんだけど、まあじゃあ B リーグファンにわかりやすく言うと、今の金近廉とかの世代の子たちか、もしくはないし、それより下の子たちのロッカールームに、いきなりサコさんとかオリモさんとかが来て、あ、オリモさん、わ、握手してくださいとはならんでしょ。みんな、うおー、オリモさんだってなるでしょ。
ですね。で
だ
す
から
ね。
そういうことなんですよ。
確かに。
おお、ヤオミンだっていう。
おおってなりますね。
そうそうそう、そういうことです。はい。はい。
ニクバルアヒージョトリム北浦和店、埼玉ブロンコス勝利 VS 鹿児島レブナイズ87対78。今日はキャンペーン発動、ブロンコスグッズをお見せいただくか、ブロンコスナイスゲームとお伝えください。今日はブレックスブースターの方が来店されていました。いまだにダブドリやバスケットボールダイナーきっかけに多くの方に来店があり、感謝してます。もちろん、トラッシュトーキングセオリー、マークトナイト NTR もです。ありがとうございます。だそうで、いいですね。
ああ、いいですね。
まあ、こういう店増え
な
て
ん
ほ
か、
しいですよね。バスケファンの輪というか。
そうですね。試合とかもね、見れてね。
日本の居酒屋とかは懐かしくなりますか？
懐かしくなりますね、さすがに。
なん
いや、
か
だから最
舌
近。
が寂しくないですか？こう醤油舐めたいじゃないけど。
あ、だから、一応もうアジアスーパーみたいなのは探し
あ、あ
当
る
て
んだ。
て、まあ中国人は世界どこでも生息するんで、なんで、まあチャイナタウンほどではないですけど、チャイナストリートみたいなのがあるんですよ。2本通りがペッペッて。で、そこにアジア系のスーパーとかが入ってるんですけど、そこに行って、日本の製品もあるんですけど、あんまりなくて、しかもむちゃくちゃ高いんで、で、中国の製品は、なぜか、必然的に、その需要が多ければ、供給量が多くなるんで、値段が下がるというのも、全然、変な話ではないので、それだけ、まあ、中国系の方々が住んでるだろうな、というのがあるんで、まあ、そこで、醤油とか、最近ゲットして感動したのは、鶏ガラ。めっちゃ大事と思って、鶏ガラと、あとは生姜。生姜の、日本だとチューブなんですけど、こっち、ジャムの瓶みたいな
瓶 詰
の
め
売っ
なん
て
だ。
て、そう。で、それをこの間ゲットして、あとみりんもゲットして。で、生姜焼き作ったんですよ。めっちゃうまかったっす。
いいっすね。最高っすね。
そう。まあなんか、まあとはいえね、なんか日本、せっかく日本から出たのに日本じゃないものばっかりに固執しても何のために出たんだってなっちゃうから、なんかバランスは取るようにはしてますけど。
俺、ブラジル1年住んでたんですけど、ど田舎だったから
ないでしょ
全くなくて、マジで家族より日本食の方が恋しいぐらいの感じでした。やば
い
かっ
や、
たっすね。
多分スペインも10年前とかはバレンシアぐらいだったらなかったんじゃないかなって思いますね。
ああ、そっか、今ね、日本食人気ってのもありますしね。だから、
あとはまあ、
置いときゃ売れるだろうしね、アジアンマーケットでも。
物流はね、もう、
ああ。
まあ世の中はどんどんどんどん豊かになってますからね。
確かに、そうっすね。
はい。という感じです。
水曜日のタコチュースデーさん、これってダブドリですか？私はハイライト一つで辛いです。川又選手の、これはダブドリじゃなくて、寄り切りですね。そして、バスケットボールダイナーで紹介した自撮りを、ギャグで撮った自撮りを、にトラッシュトーキングセオリーの タグが付けられているというやつがありますね。
いいっすね。
ダ
これ
ガー
で
バ
ク
ンク
ソ
さん、
コラとかしてほしいっす
クソコラされて送られてきまし
ね。
ダガーバンクさん、2メートル超えの大男が本気ですもう、トラッシュトーキングセオリー、日本しかやらないオールスターのイベント。そうですね。川又選手のあれを見ると、 相撲もありなんじゃないかという気になってきますね。
うん。
溝田さん、激動の数シーズンを北海道で過ごしたケンジ・ヒルキ、参加していただけるのでしょうか、桜井亮太引退試
どうでしょうかね。
合。
はい、
そして、
今のところ呼ばれてないです。
6月ですから、まだね。
はい。
鈴木ちゃん、次回のピックアップゲームがさっきまでやってた天皇杯の川崎対長崎だそうです。すまん。
ごめん。
すまんな。
うん。
はい。というぐらいですか。読み落
はい。
としがなければ以上となります。というう
ん。
ことでね、次回はちゃんとピックアップゲームをやる予定ですので、ぜひぜひ皆さん、
はい。
久々の B2 ですね。RT 対福岡見てから、
うん。
ご視聴じゃないね、ご聴取いただければと思います。というわけで、ゆうきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。